おはようございます。先週、6日と9日広島と長崎に原爆が投下されて、そして後の80回目の原爆の日を迎えて、その記念式典をが行われていました。多くの人が放映されているテレビでその様子をご覧になったのではないかなと思います。僕も、全てではないですけれども見ていました。とても大切なメッセージが込められていたと思います。戦争をしてはならないという、一つの事柄が常に語られていたと思います。筑紫野市は福岡県や周辺の市町村とともに非核平和宣言都市であることを宣言しています、表明しています。筑紫野市の場合は1989年3月27日に市議会で決議されて表明されるようになっているようです。平和宣言というのは私たちの教会、組織しています、属しています日本バプテスト連盟も平和宣言をしていますけれども、とても大事な表明だと思います。そんな筑紫野市は昨年の1月とても大事な意見書をしたためていました。それはこういう意見書です。題名がパレスチナ・ガザ地区に対する即時停戦に関する意見書というものでした。ネットでその文章も入手できると思いますけれども、ご覧になったらいいかなと思います。で、その趣旨についてもその議事録の関係で記されていましたので、そのまま読ませていただきます。パレスチナ・ガザ地区におけるイスラム組織ハマスとイスラエルとの紛争は当時ですね、これは1月二十何日かの言葉ですので、その時は100日以上が経過しているということです。100日以上が経過しており、ガザ地区の人道状況はユニセフ広報官が子どもたちの墓場と化し、人々の生き地獄となっていると発言するなど、深刻な危機に直面しています。ガザ保健当局によると、2024年1月16日時点で死者は24,285人を超え、その約半数は子どもです。本市は非核平和宣言都市、平和都市宣言をはじめ、全国に先駆けて人権尊重のまちづくりを推進し、すべての人が互いに認め合う多文化共生社会の実現に取り組んできていることからも、ガザ地区における危機的な状況を看過することはできませんということでした。双方がハマスとイスラエル双方が即時停戦するように人道支援を行うことを強く求めますという内容の意見書になっています。とても大事な言葉だなと、いや意外にも身近にこういった言葉が表明されていることを 遅ればせながら気づかせられたという感じです。1年前の1月というと能登半島地震のことで心が騒いでいた、そういう時期ではなかったかなと思います。それだけに、それだけではないということを表してくれていた市議会に、まあ、感謝をしたいなというふうに思うところでもあります。また私たちの教会に、インドネシアのデルティさんだとかアヌグラセティアさんが来られたことも関連して考えると、私たちのことだけでなくて隣の国、アジアの国、いろんなことを目をこう開いて見ていくことは大事なことかなと。私たちが戦争をしないという言葉がどこまで聞こえていくだろうか、私たちの意思をどこか表していくところが、そういったところにも伝わっていくのではないかなと思います。8月は平和について考えていく月、毎年のように繰り返しそのことをこう思いながら過ごしているわけですけれども、パレスチナ・ガザ地区のことを考えていましたら、岐阜県出身の杉原千畝さんというリトアニアの外交官のことを思い出しました。1930年代バルト三国と言われるところですね、ロシア、今のロシアの西北西側に接している小さな国が3つ並んでいるわけですけれども、その一つリトアニアの領事館に勤務されたのがこの、杉原さんでした。ナチス政権下でヨーロッパ各地から逃れて、まあ、ドイツとロシアは、まあ、当時はもうソ連になっていたかもしれませんけれども、ロシア、ソ連は対立をしていました。だからそのドイツを逃れてソ連に向かう、ソ連はおそらく入国は認めても滞在することは認めない、でその行き先にまた疑問が残る、まあ行き先はどこにあったらいいかっていうことをこう、まあ、求めるわけですけれども、それをソ連を介して、そしてアメリカだとかいろいろ住みやすいところに、入国を認めるところに、逃れていきたいという人たちが大勢いたんだと思うんですが、杉原さんがしたことは日本を通過するビザを発給し続けたということでした。すごいことだなと思います。多くの、まあ、その、ビザ発給について何人もしたのか、ちょっと記録が確か残ってたと思うんですけれども、もう三桁では終わらない人数の、そういう人たちのビザを発給し続けたんだと思うんですけれども、彼が目の前に救いを求める人たちがいて、その人たちのために成したことが戦後もイスラエルやアメリカで記憶されてきたということでしたよね。そして日本でもそのことが後になってから思い返されて、杉原さんの記念館などが建てられていくことがあったということです。杉原さんはロシア正教のクリスチャンだったって記憶されています。ロシア正教ですから、まあ、私たちと少し考え方が違うかもしれませんけれども、しかし聖書に接して、福音に接して、そこから何かを学ばれて、イエス・キリストを信じるものとなったということだと思います。そうしたところから 僕自身はすごくこう近しい思いを勝手ながら持って、ね、持たせてもらっています。杉原さんがしたことを振り返って、私たちにそのような状況が訪れたときに私たちに何ができるだろうかって思うと、本当にすごいことを成し遂げた人だなというふうに、まあ、思うものですよね。自分にはきっとできなかっただろう。そういう振り返りをしながら、戦争のない恒久平和を考えたいし、また原爆の悲惨な状況を振り返りながら、二度と戦争をしないという不戦の誓いを心にしっかりと刻み込みたい。核は二度と使用されてはならないという非核宣言も自分の事柄として捉えておきたい。市議会や国の事柄ではなくて、自分の事柄としてそれは考えておきたいものだと、そんなふうに思うところです。平和について考えていくときに、そこに平和があるというのは大事なことだと思います。平和を求めていくと、そこには心の安寧といいますか、安心といいますか、そういうものが感じられるものです。今の社会が私たち一人一人にどれだけの安心材料をもたらしてくれているか、まあ、あまり考えたくもないことですけれども、そういう厳しい目が注がれて、社会に注がれて、これもあれも求めているけども実現していないっていう、そういうことがたくさん目に映ってきます。そういうことから、これから大丈夫だろうかっていう不安も感じさせられているところですね。格差社会が分断を生み、対立が生まれ、不満が溢れて生きているのではないだろうか。先の参議院選挙で与党が敗北したのは、そうしたことの表れ、不満の表れではないか。高齢化が進み、さまざまな社会的負担が若い世代をこう覆うように、覆いかぶさるようにしているような、そういう中で不安を感じて、具体的に言葉にしてきている。世の中がそのようにしてきている。不安を不満という形でアピールして、その不満に対してまだまだこうすれば大丈夫だという言葉が受け入れられて、選挙の結果が反映、その結果に反映されている。しかし、そのような流れで不安は解消するだろうか。 少子高齢化という事柄に伴う生産性の低下、労働者不足、そうしたことに大きな方向転換って考えられる、実現するんだろうか。 GDP に表されてきた、まあ、低成長期の経済問題、まあ、個人収入は上がらないけれども物価は上がるという、そういう事態は変わるんだろうか。教会でこんなことを言うことではないですけどね。持てる者は豊かさを享受するけれども、貧しい人は今日の糧も確保できないという現実が進んできている。不満とともに不信感が募ってきた。そんなことがあるわけですね。私たちの抱えている事情はこんなところですよね。ここにキリストの平和がどんなふうに与えられていくべきなんでしょうか。福音は語られてきているし、そしてそのために、まあそういう状況の中で立ち上がっている人たちはしっかり立ち上がっている。本当に小さな力だけれども事柄を進めている人は進めている。貧しい人にしっかりと満足いくことかどうかわからないけれども食べるものを提供し、心に不安を感じている人にはその不安をできるだけ聞き取ろうと、その聞き取る作業をずっと続けていた。なすべきことに対して福音に立った人たちがそれを始めてきたんですよ。ホームレスの対応についても、自殺を考えている人に対する命の電話についても、多くはキリスト者の発案ですよね。そしてそれは継続して引き継がれてきている。課題はあるけれども続けられてきているということはあるんですよね。すごいじゃないですか。神様が支えてくださっていることを感謝したい。神様が新たに導いてくださっていることを信じて、これからもそうしたことを覚えていきたいし、歩みを共にしていきたい。読んでいただきました御言葉はエフェソの2章の14節からでしたけれども、11節からの言葉に、まあ、込み出しがキリストにおいて一つとなるとなっています。ここはイスラエルの民と、そして神を知らずに生きてきた異邦人の間にある隔ての壁ということが、まあ、想定されています。イスラエルは古くから、まあ、古く アブラハム、イサク、ヤコブの時代から誠の神と共にあるという、そのような信仰を抱いてきました。その神に選ばれた民だということを念頭に置いたイスラエルの人たちと、そうしたイスラエルの在り方に対して何も知らない異邦人という、そういう事柄の中に隔てがあるということですね。しかもその隔てをもっと明確にしているのは律法による事柄だというふうに、まあ、パウロは示しています。その隔ての壁をイエス様はご自分の命をかけて十字架の死を通して打ち壊されたというのがこの箇所です。私たちもそのことによって救われたんでした。御子イエス・キリスト自ら立ってそのことをなさいました。人が神自ら打ち壊してくださったことを知って、そのことに覚えて感謝して、神と共に歩むものとなった、まあそれが一つとなったという意味だと思います。キリストの平和と題させていただきましたけれども、イエス・キリストがもたらしてくださったその恵みの事柄がこのキリストの平和です。そして大きな方向転換をもたらしたものだということです。大きな方向転換、つまりイエス・キリストにあってイスラエルと異邦人という隔てはなくなった、一つになったということです。にわかに、はい、そうですかって言えるようなことではないかもしれませんけれど、意味としてそうなんですね。国を越えて、海を越えて、宣教師の先生たちがキリストの福音を伝えに来た。それはこの大きな方向転換がもたらしたものです。聖書が記されてまとめられて、今のザ・バイブル、聖書として読めるようになって、最初はギリシャ語、旧約聖書はヘブライ語だったと思いますけれども、それがラテン語に、カトリック教会はラテン語の聖書を使ってましたから、ラテン語で読まれ、そしてそれだけでは多くの人に届かないということが分かって、そして各国の各民族の言葉に翻訳され始めて、それも大転換です。教会のさまざまな壁を乗り越えて実現していったこと、大転換の中には血を流す出来事も多々起こっていましたが、でもそれも全て乗り越えて今を迎えているわけですね。神様は全てのことをご存知です。御言葉をいただいて、 神と共に歩むことをいただいている私たちが、神の恵みによって共に生きるようにと出会うことが与えられ、共に歩む場が与えられてきた。共に歩むこの場に、私たちだけでなくてもっと多くの人が、多くの人と出会って、このキリストの平和について語り合い分かち合っていくことは大事なことだと思わせられます。教会の大事な目的がそこにあるかと考えます。原稿を読んでいるようで少し面白くないのですが、お祈りをするというのは、原稿を読むようにお祈りをしているわけではなくて、心に本当に覚えていることをお祈りしていくのではないかって思います。心に抱いていること、心に抱かなければ考えもしない、そういうことがたくさんあると思います。私たちの心に何が今あるんでしょうか。改めて考えなきゃいけないことだろうと思うんですね。私たちを喜ばせるものが心の中にありますか。私たちをどういうんですかね、すごく高ぶらせるようなことが心にありますか。私たちを将来、これからね、5年先、10年先、20年先保証するようなことが心にありますか。そうだったらそのことばかりをお祈りするんだろうと思うんです。でもこの今月、平和について考えていくときに、この国を作ってきた事柄を考えていくときに、恒久平和ってなんでこんなことが言われるようになったのか、不戦の誓いなんてこんなことを言ってたら大丈夫かって考えてる外国の人たちがたくさんいるわけですよね。でもそれを言わせるようになったのはどういうことなのか、それを深めていくときに、私たちの心はその子に向かっていきませんか。大事なことだと思います。だから祈りは、そこに心の中から溢れてくる祈りが神様に捧げられていくんじゃないだろうか。また祈りを支えにした私たちの行動も生まれていくんですね。痛みを負った人たちに手を差し伸べていく、それは同時に私たちが何かできなくなっていったら、私たちのために手を差し伸べてくださる人たちがいるということでもないでしょうか。キリストの平和があるようにお祈りをしたいと思います。神様、礼拝を共にすることができていることを感謝いたします。また平和について今までもずっと考えてきました。これからも考えていきたいと思いますけれども、イエス様が私たちにしてくださっていることを心にしっかり受け止めて、これからのことをまた捉えていきたいと 思います。主先輩が作り上げてくださったことも踏まえて、そして私たちも同じような目線をいただいて歩んでいきたいと思います。どうか神様、聖霊を豊かに注いでくださり、お導きください。お一人お一人の祈りに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。